おはようございます。
おはようございます。
皆さんも車のタイヤ交換しましたか？今週もう初雪降りはずですね。それから 2週間後もうアドベント地域に入ります。実は今日のメッセージもちょっと、アドベントについてです。もうちょっと早いかもしれませんけれど、心の準備はいつも大切だと思いますね。さあ、説教入る前にちょっと一言祈ります。メキス回転のお父様、あなたの素晴らしい名前をみんなと共に賛美いたします。主よ、今朝主よ、教会と共にだけではなく全世界の教会と共にあなたを素晴らしい創造者として、救い主として、慰め主として賛美をします。どうぞ主よ、私たちの心を整えて、あなたの御心を取り扱ってできるように導いてください。この祈りを主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。皆さん、クリスマスカロルを歌う好きな人はいますか？実際に外に出ていた歌うことがありますか？実は私も春日ね、妻の母教会とともに小さな田舎教会とともに、行ったことありますね。音痴からで、ですか、音痴です。これは妻の田舎の鳥取の、教会ですね。その時、必ず前アドベント時、小さなグループとともに教会のメンバーの家の前にいろんな素敵な、クリスマスカールを歌います。ろうそくをつけて、その目的は教会のメンバーとともに一緒に歌うだけではなく、やっぱりそのノンクリスチャンの家の前にそのクリスマスの喜びを表す。私の一番好きなクリスマスカロルは Joy to the World、 諸人こぞりて、素晴らしい日本でも大変人気なカロルですね。多分少しずつ多分いろんな店で今年のクリスマスも聞くことで できますね。Joy to the World の、作曲家はアイザック・ウォッツですね。イギリスの、作曲家はこの素晴らしいクリスマスカロルをツインになって詩編96編と今日の箇所98編を読みながら作りました。大体皆さんご存知と思いますね。聖書の中に150編の詩編があります。ちょうど真ん中、聖書の真ん中ですね。この150編の詩編はある意味教会の福音歌みたいですね。聖書の福音歌みたいです詩編、96編と98編は一節から私たちに主に新しい歌を歌えて賛美する求めます。新しい歌とは何でしょうか？普 2つの質問が出てきます。1つは、新しい歌があるなら古い歌は何でしょうか。そして2つ目は、なぜ私たちは新しい歌を歌うべきなのかということです。詩人は2番目の質問についてすぐに答えます。主はご自分の民を救われるからです。98編の初めの3節に、実は救いという言葉を3回出てきます。日本の訳の日本語の訳では2回しかありませんけど、まず一節ですね。主は救いの御業を果たされた。日本語ではここで、ヘブル語は勝利と訳されています。二節は御救いを知らしめして、そして三節はすべての人は主の救いを見ている。だから全地に主に喜び叫びます。ヘブル語で救いという言葉はイエシュアですね。この言葉は助け出すか救い、ある意味勝利とも翻訳することができます。イエシュアという言葉は人の名前としても使えます。皆さん、旧約聖書でイエシュアの名前の人は誰でしたか？ヨシュアですね。そうね、モーゼの後継者のヨシュア。それが新約聖書に入ったら、イエス様ね。イエス様という名前は両方ヨシュアというヘブルの名詞から作られました。イエス様のお母さんマリアに使わされた御使いはこう言いました。あなたは男のを産みます。その名をイエスとつけなさい。その方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。クリスマスの本当の意味と目的は救い、イエシュアなのです。ではこの詩人は新しい歌を歌えと私たちを招いた時、もしかしたらクリスマスの賛美を与えていたのでしょうか。ここで新しい歌について考える前に、イスラエルの古い救いの歌についてちょっと一緒に考えましょう。皆さんご存知、と思います。イスラエルは奴隷としてエジプトで430年苦労しました。もしかしたら今見えづらいですね。このような感じでした。いろんな、重い労働にうめき、その辛さに泣き、叫びました。そして神様は彼らの嘆きを聞き、救い主モーセを使わされました。そしてパロに対して大きな勝利を果たされました。有名なイメージですね。その海が分けた時、大きな勝利を果たされました。このところで、このイメージは3年前出た新しい モーゼの映画、出エジプトの映画から撮った、見たことがある人がいますか？ちょっと面白いけれど、ちょっと聖書の記録、いろんなところでちょっと離れて、見たらぜひ聖書の記録と比べてください。とにかく、その勝利の最終的な目的は何でしたか？イスラエルの解放だけではありません。出エジプトの目的は神様の力強い名前と救いをすべての人の前に表すことでした。その時、エジプト人やカナン人はみんな、イスラエルの神は世界中で一番力強い神様だとよく分かりました。そして、奴隷の状態から解放されたイスラエル人は、大喜びで解放されました。これは誰でしょうか？ミリアムですね。モーゼの姉は、その大きな勝利の後で、女性たちと共に、タンブリンを持って、踊りながら賛美と感謝の歌を歌いました。パロの対する神の、勝利とエジプトからイスラエルの解放、この両方が古い救いの歌の内容です。では、新しい歌の場合は何でしょうか？その出エジプト700年後ぐらい、イスラエルはまだ捕虜になりました。イスラエルは他の神々を拝んで、神様に背く罪を犯して、そのゆえに70年間、バビロニアの捕囚になってしまいました。これも大変な時でしたと思いますね。自分の国をなくなって、神殿、自分のアイデンティティ全部なくなった時、大変な時だと思いました。詩編約、89編は、その状態について嘆き祈りを、解放のために祈りました。主よ、あなたのかつての恵みはどこにあるのでしょうか？あなたは真実をもってダビデ王に誓われたのです。今日の詩編はこの嘆きに満ちた質問に対して3節で答えているのです。一緒に3節読みましょうか。3、
主はイスラエルの家の恵みと真実を覚えておられる。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ている。
神様がイスラエルをバビロン捕囚から解放したときは、2度目の出エジプトのように、英語でよく Second Exodus と言いますね。このバビロンから解放されたことは、もう一度イスラエルの賛美になり、イスラエルの新しい救いの歌になりました。預言者イシャヤはこのような歌を書いてあります。一緒に読みましょうか。その新しい歌の、はい、せーの、エルサレム、
廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え、 主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから、主はすべての国の目の前に聖なる夢を現された。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。
実はこれは今日の詩編の同じようなことですね。とても似てる点が多いです。新しい歌を主に歌え、主の右の見て聖なる身腕が主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしみ、ご自分の義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ている。イスラエルの古い救いの歌は出エジプトからの解放をお祝いします。新しい歌はバビロン捕囚から解放をお祝いします。両方は、周りの国は神様の素晴らしい解放の御業を見ました。では私たちの場合はどうでしょうか。私たちはパラオやバビロニアをネブカネサの囚人ではありません。ということは、この2つの救いの歌は私たちの歌ではないでしょうか。皆さん、詩編98編の最後の節をよく見てください。この詩人は主が義をもって世界を裁くために帰るのを待っています。すなわち、この詩編は大切な終末論的な望みを表しています。いつか主は王として完璧な義と公正をもって全てを支配してくださるという望みを表しています。裁くため来る、それは良い知らせかどうか、ちょっと怖いイメージですね。けれど、ここでちょっと覚えてくださいね。このもしあなたはそのバビロンの報酬、生活したら、いろんな差別、迫害、ひどい奴隷の状態、人生したら、多分一番願いことは、いつか神様はが義を持って全てを解決する、願いは強いだと思います。そして500年後ぐらい、ガリアで伝統を始まるとき、イエス様はこう言いました。時が満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。初代教会はイエスのうちに神の支配をはっきりと見ました。すなわち、イエス様の人生を通して人々は神様の完璧な愛と義を経験しました。一世紀の人々はイエスの誕生と宣教を神の救いとして経験して、詩編98編を通してイエスについての歌を歌いました。実際98編は伝統的にクリスマスの地域に使われています。教会はイエスの誕生を出エジプトとバビロンの捕囚からの解放の嘆きとして理解しています。 イエスが生まれた時、神様はもう一度奇跡的な方法で歴史に介入しました。そしてもう一度大きな賛美と喜びがありました。この賛美は今回地上だけのものだ、ではなく、天使たち、天にいる御使いたちも神様を賛美しました。一緒に読みましょうか。せーの。
糸を高くところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。
でも、もしこのアドベントとクリスマスの地域にこのような喜びの歌を心から賛美できないなら、どうすればよいでしょうか。もしかしたら人生は 今とても辛いかもしれません。皆さん、次のことをちょっと考えましょうね。さっき言った通りね、聖書の中に150編の詩編があります。ヘブル語でこの150編のコレクションは賛美の本と呼ばれますけれど、実はこの150編の中に60編以上は嘆き詩編ですけれど、イスラエルは多分私たちより大変な人生が、経験しましたね。迫害したり、差別したり、いろんな危険と、戦争も経験しましたけれども、イスラエルはその詩編、自分の祈りの本を賛美の本と呼ばれました。私のイメージはね、その150編は人生を表しています。人生の中にハッピータイムス、幸せの時、大変な時もいますね。その時ふさわしい答え、返事はやっぱり嘆き詩編ですね。でもある時やっぱり賛美したい、いろんな詩編がありますね。賛美の詩編、嘆き詩編、知恵の詩編けれど、今覚えたいことは、その150編の詩編の終わりの方、賛美の詩編がだんだん多くなる。実は最後の5つの詩編は賛美ばかりです。その人生の比喩としてを見ると、ね、その辛いアップダウンの人生の中にだんだん賛美の方に合わせる比喩みたいです。実は全聖書を見ると似てるですね。聖書の最後の本は黙示録です。黙示録の中にも、いつかあらゆる国民が三位一体の神様の御座の前に立って、今はまだ想像もできない綺麗な賛美を捧げています。彼らはもはや植えることもなく、乾くこともなく、大変なことはすべて消え去っています。神は彼らの目の涙をしっかり拭い取ってくださるのです。完璧な平安と喜びしかありません。ですから98編のような喜びの歌を歌うとき、私たちは神様の救いの技を覚えて賛美します。同時に私たちはこの世界のまだ暗闇や不義や苦しみがあるという事実を認めます。それゆえに私たちは詩人と共に 主の再臨を待ち望みます。すなわちクリスチャンの観点から詩編98編はイエスの誕生を振り返り、そしてキリストの再臨を待ち望むものです。その日主はすべてのことを解決してくださいます。そして私たちは世界のすべての教会と声を合わせて永遠の喜びの歌を歌い、御座の前に礼拝を捧げるのです。詩編98編と対になっている96編を見ると、神への賛美にはよく伝道の側面もあります。2節にこう書いてあります。主に歌え、皆を褒めたたえよ、日から日へと御救いの良い知らせをつけよう。良い知らせをつけよう、ここのギリシャ語の動詞はユアンゲリッツォ、英語でここでそのユアンゲリッツォの難しい言葉は To evangelize、 聞いたことがありますか？ To evangelize は良い知らせを伝える、新しい歌の内容は良い知らせです。主は大きな勝利を成し遂げました。何の勝利でしょうか？主はご自分の民をエジプトからバビロンから解放して、私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。賛美と良い知らせを伝えることの両方がクリスマスカールの本当の意味です。喜びを持って人々の前で神様の素晴らしい救いについてを歌いましょう。でもまたさっきの言ったことに戻りますね。もしそのような喜びがなければどうすればよいでしょうか？もし私たちの初めの愛がぬるくなってしまったら、もしかしたら破られてしまっていったらどうすればよいのでしょうか？ここで私はちょっと2つの提案をしたいと思います。一つは私は尊敬する牧師よく言うことですね。彼はよく夜に日に振り返って7つの与えた祝福、神様の前に、感謝捧げます、ね、英語でよく Count your blessing ね、祝福を数える。例えばね、夜自分の一日どのように過ごしたか覚えて、神様の愛とイエス様の恵み、聖霊の素晴らしい交わり、これを与えることではなく、感謝を捧げる。霊的な祝福だけではなくね、物質的な祝福も実はたくさんありますね。健康、お食事、いい友達、良い交わりね、さまざまな日は違うけれど、大切なことはそのことを当たり前こととして使わなかって、やっぱり神様を感謝することは大切です。ボンハッパはここで結構大切なことを教えたと思いますね。もしこの祝福を当たり前として取り扱ったら、だんだん文句が生まれますね。 これ当たり前ですね。足りない今回は食事は足りないそのね、この水は半分だけ入ってますね。あのこのようなあの態度がだんだん自分の霊性は暗くなる。だからあの一つの提案は、その喜びの賜物を求めて祈りましょう。二番目は、もう一回クリスマスの奇跡についてもう一回瞑想しましょう。聖書から奇跡について、罪の贖いについて、さらにイエスの復活についても読むことができます。ノンクリスチャンはこのような奇跡的な記録をどうでしょう、あまり信じることができないかもしれません。しかし実は私たちが信じている中で最も驚くべきことは、奇跡の記録ではなく、聖金曜日における贖いではなく、イエス様の復活でもなく、クリスマスにおけるチュニックなのです。有名な神学者ジェームス・パッカーはこのことを言いました。クリスチャンの誠の神秘性は、ナザレのイエスが人となられた神だという信仰にある。永遠の神の言葉は人間になった。全能者は無力な人間の赤ちゃんとして秘書に現れた。チュニックはキリスト教の誠のつまずきの石です。ユダヤ教、イスラム教、エホバの証人はイエス様の神性を受け入れていません。もしイエス様が本当に永遠の言葉なら、そして父なる神の対抗者として世界を作られたのなら、死者の中からよみがえってことは不自然ではありません。もしイエス様は神様の完璧な子羊だったら、もちろん世の罪を贖うこともできます。不自然ではありません。だから今年のクリスマスにもう一度、永遠の神様は人間になった、この素晴らしい奇跡を覚えましょう。最後にこの有名な聖句、二つの節を一緒にゆっくり読みましょうか。せーの。
神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
これはクリスチャンの本当の新しい歌の内容です。祈りましょう。新しい歌を主に歌え全地よ。主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせをつけよう。主の栄光を国々の間で語りつけよう。その苦しい御業をあらゆる国の間で 恵み深い天のお父様、あなたはエマヌエル、イマヌエルです。三位一体は私たちと共におられる神様です。あなたは主イエスを通して十字架で大きな贖いの御業と勝利を果たされてくださいました。これを心から感謝いたしますけれど、私たちはまだ時々いろんなチャレンジをぶつけます。その時主をどうぞ御霊によって私たちの信仰を強めて癒して励まして導いてください。あなたの栄光のために、私たちの霊的な成長のために助け導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
ここで1分ぐらいとって瞑想して音の賛美しましょう。